はいたい。
はいさーん。
こんにちは。
はい。どうも。
今日は5月の14日月曜日、ここからのお相手は日月陽子と、
ラピスのショーです。
はい。早速いきます。今日は何の日ですか？
何の日？5月14日。
はい。
ああ、わかる。
514。
何があるんですかね？
結構面白くて。
え？
面白い。イエローデー。
イエローデー。
そしてローズデー。
ローズデー。
これ二つあるんですよ。まあ、他にもいっぱいあるんですけど。
イエローデーって何ですか？
なんかね、4月14日のブラックデー。またこれブラックデーちょっと説明しますけど、そのブラックデーを過ぎても、恋人ができなかった男性は、この日に黄色い服を着てカレーライスを食べないと、恋人ができないと言われている。
そんな知らんわ。いや、初耳やわ、そんな。
ねえ。で、ローズデー。これは2月14日のバレンタインデー、3月14日のホワイトデーありましたね。
はい。
そしてこの4月14日のブラックデーを得て、ててね、この日までにカップルになった男女が、この時期に満開となるバラを贈り合う日。
へえ、ややこしいな。
いい日や。まあ、だから2月と3月とか4月のこのブラックで得てから。
4月14日もあるって話やね。
そう。で、この4月14日の、今から言うこのブラックで。ね。
ブラックで。
うん。これはね、バレンタインデー、ホワイトデーのどちらでも、何ももらえず、恋人もできなかった者同士が、黒い服を着て集まって、チャジャン麺、ま、麺に黒い、なんか、
何？
麺に、黒いあんをかけた料理があんねん。
え？それ日本の料理？
いやいや、韓国です。
韓国？あ、これ韓国の記念日。
そうですね。
だからネガティブなんか。
おい。そして、コーヒーなど黒いものを飲食する日。
まあ、よその国の話じゃないの。
だからブラックで。
いや、僕ね、ブラックで今日月曜日やから、ブラックマンデー想像したんや。
ああ、違う違う。
これもネガティブな話やねんけど。
それも。
でもブラックマンデーっていつやったっけ？
ブラックマンデー。
ブラックマンデー。
もう、一番しんどい
週の最初。世界的株価大暴落をしたし。1987年。
知ってるやん。
ですね。10月19日やったんちゃうか。月曜日やね、あれ。
月曜日。
ブラックマンデー。それが引き金であんた。えらいことになったんやから、世の中が。
どういうこと？私が生まれる前の話か、ちょっと分かれへんやん。
いや、生まれてるやん。1200年経って。
いやいや。
せやけど、おもろいね、このイエローデー、ブラック、なんでホワイトデーがあって。
ホワイトデー、いや、
バレンタインデーが14日
?2 月やろ ?2 月14日バレンタイン。
3月14日がホワイトデーで。
うん。で、その4月14日のブラックデー。
がブラックデーで。
何ももらへんかったっしょね。
慰め合うというか。
そうそう。この日までにカップルになった人たちは、バラを贈り合うんですよ。これはローズデー。
これローズデーっていうのは5月14日。
今日。
今日。
で、もう一つ5月14日、同じ、イエローデーっていうこともあって。
はぁ、
ブラックデー過ぎても恋人ができなかった人が、黄色い服着てカレーライス食べないと恋人ができないと言われてる。
黄色と、ほんなら、ローズ色が一緒に歩いとってあかんの？
黄色とローズ色が一緒に歩いとったら、まあ、友達と仲間、とか仲間、うちではあるかもね。
あるよね。
でも中で。
ローズで悠々、
ね。めっちゃ悠々バラ持ってるし。
悠々しゃくしゃく。で、イエロー来た人がヒーって泣きまくってる。
そう。お前らのちょっと恩恵くれぐらいな。そんな感じになりますよね。
うわなんかその文化やらしいな、
お前ね。しかもこの
来て表現する話かな、これ。
でもね、これまだね、おもろいやん。黄色い服着てカレーライス食べんとあかんっていうのはまだおもろいけど、この4月の14日のブラックデーは、どっちも何ももらえへんかって、恋人もできなかった者同士が黒い服着て集まって、黒いあんをかけた麺を食べたり、
それが分からへん。黒いあんをかけた。
なんかね、多分ね、チャジャン麺って言って、料理のあるんですよ、そういうの。ちょっとなんかあんかけみたいなのじゃあります？それに、そのがとても黒い色なんでしょ？
そんなん言うたら、なんか食べたくなくならへん、これ。
なんかね。
こう。
でもコーヒーとか黒いものを飲食する日なんです。
あ、黒いもの。
とにかく黒いものを飲食する。
イカスミパスタとか。
あ、そう。まさにそうです。
でもイカスミに失礼やね、それね。
美味しいからね。
で、日月さんはこれ、ブラックやったん？
私？
うん。
どちらも何ももらえず。
ローズなん？
いや、私ホワイトデーだけは、いっぱいもらいました。だってギリチョコいっぱい配ったもん。そう、思い出したわ。
今言ってしまいましたね。
思い出した。おしょうには結構いい本チョコあげたんですけど、私があげたチョコレートを3回ぐらい間違えて持ってきましたよね。
あ、そう？
日月さんこれもらったやつやね。違います。
いや、もうね。
あ、これやったわ。違います。
あ、
これや、これや、ごめん。それもちゃうから
って。はいはい、曲に行きましょう。
ありましたね。
曲じゃなかったか。
曲ちゃうよ。憧れ？
なはれー！
このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり、沖縄に憧れているゲストさんを紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーですって。ちょっと待って。
噛んで
喜ぶ、やめてくれる。やめてくれる、その、なんか、
ずっと成功率高かったのに。
そうやね。我がね、このね、あの、沖縄に憧れているっていう、ね、言いにくいねね。言いにくいねね。
それ、ディレクターに対するディスリー。
いや、違うね。逆に、じゃあ、この、来週は、ここを和尚に呼んでもらいましょう、う
ん。あ、そんなこと言う。
さぞかし素晴らしい。
そんなこと完璧に決まってる
よ。でしょうね。
アナウンサー志望やってんか。
楽しみにしとこう。
ゲストさんお待たせしてますよ。
そうですよ。今日も素敵なゲストさん。はい、私とね、来週の方で、ラジオ関西という番組でね、ご一緒もさせていただいている。
言っちゃったね。
はい。株式会社、河合コーポレーション。河合徳二さんです。
はい、こんにちは。河合徳二です。
徳ちゃんいらっしゃい。
はい、
いらっしゃいませ。はい、あ、徳ちゃんと呼んではる
の？そうなんですよ。日月陽子徳ちゃんのっていう番組なんですよ。
あ、そういう番組。
はい、はい。
この4月から始まったってこと？
そうです。
新番組と。
新番組ですね。ラジオ関西です。よろしくお願いします。
いつやってるんですか、それ。
これね、水曜日の21時30分から、はい、やっております。はい、で、主にちょっとシニア向けの、うん、応援番組なんですよね。
はい、シニア向けの放送はこの夜にやってんの？
そうそう。
もう寝てはる。
でも21時30分なので、ギリギリ。ほんで、まだまだ吹けないっていうね、タイトルついてるんで。
まだまだ吹けない。うん、
まだまだ若々しく、ラジオをこの時間でも聞けと。そしてさらに、私たちまだ吹けへんよ。夜も吹けへんよ。とか、もういろんな意味。
いろんな意味がかかってるんだ。
そうですね。
結構ね、シニア番組行ったら朝方に行くんやけど、
うん、
あえて夜にしちゃったんですね。
あえて夜
もっと深夜にしようと思ったけど ね。
あ、そうなの。
はい。
例えば
もう例えば本当に1時とかで、
だ
らだら。それ気の毒やろ。
やってもらう
と。起きて待っててもらうっていうね。
そうそうそう、いう感じなんですけど。まあまあでも、まあまあギリギリな時間で。
次の日病院遅れるわ、そんな。
ほんまやね。まあそんなこんなで、はい、今日は徳ちゃんに来ていただきましたが、
うん、はい、こんにちは。
もうね、いろんなことやってます。本も書いておられますし、テレビ出演もされておられますし、あちこちでセミナーをもう年に70分もやってらっしゃり、もういろんなことされてるんですよね。そんな徳ちゃんなんですが、ちょっとまあ沖縄にも、実はいろんな絡みもありましてね、お仕事の関係で沖縄にもやっぱり来ることも多かったり、もう沖縄にも今はもうちょっと別荘も持たれてるぐらい、こう頻繁に。
いいな、それ。
頻繁に来られてます。
沖縄に別荘がある？
そうです。お仕事の関係でよく来るので、多分もうね、ホテル泊まるよりは、は
い、いや、安い。もう安いし、とにかく気が楽ですよね。
そうですね。うん、安い言うても20万ぐらいしますけどね、月家賃がね。
20万、
はい、かっこいい、言うてみたいです。
言ってみたい。
言ってみたい、もう。いや、そんな素敵な、すごい素敵なね。で、気さくな方です。私がたまたま沖縄行ってたらね。
うん、
ご飯食べにおいでってみんな人で言うて、
いい
行ったらもう焼肉とかいっぱいやってくれて、私ももうなんていうの、もう揚げ膳据え膳で。食べて、洗い物もせんと帰りました。すいません。
最低なや
つ。洗い物僕した。
すいません。
うわぁ、さすが。
そんな、徳ちゃんです。
まあ、日月陽子恐るべしですね。
はい、そんな徳ちゃんが、
はい、
まあ、ちょっと面白い話がありましたね。
はい、
沖縄へのこう、まあ、憧れというかね、まあ、このコーナー憧れなんで、うん、
はい、
ちょっとまあ、そういう感じの話をしていただけたらと思います。
まあ、はい、まあ、仕事っていうか、まあね、うん、なんかこう、元気になってもらえたらええな、みたいな感じですよね。
うん、
まあまあ、高校生たち、うん、中学生、高校生たちが、
はい。
まあ、ある予備校の先生と、うん、
はい、
ちょっと出会いまして、
はい、
今の高校生実は悩んでるんだっていう話から、
はい、
何悩んでんのって聞くと、
うん、
高校では悩んでないんだと。大学に行って4年間、まあ、沖縄から、関東や関西の、
はい、
全国の、
はい、
大学に、
はい、
行かはるんですね、子供たちは。で、まあ、その、ここで勉強して、さ、就職ってなった時に、
はい、
沖縄愛が強いので、
うん、
沖縄帰ろうか、
うん、
いやいや、東京で大阪でまたその他の地域で、
はい、
ビジネスっていう世界を勉強してから帰ろうか、その方が役に立つんじゃないかなんていう話で、実は悩んでるんですけど、河合さん座談会みたいなことしたってくれませんみたいな話が、一番最初のきっかけです。で、まあ、それはいろいろそのね、その沖縄、 ていうとこはいいとこもあり悪いとこもいっぱいあるし、どこのね、うん、地域でも長所短所はあるわけで、それでまあ、ただまあ僕はこのなんかこう帰りたいって思ってくる大学生の子供たちのその、郷土愛みたいなものに僕はどっちかというとこうなんかこう感動したというか嬉しくて、それで何ができるかなって言った時にまあ相談に乗ってあげるようなことができたらいいなと、
うん、
で、まあ我々友達まあ会社経営者なばっかりの仲間で作る、まあ、まあ団体ではないですけど仲間がいるので、はい、みんなに声かけたらそれを応援しようじゃないかと、今もう就職でいろいろこう悩んだり苦しんだり考えたりしてる子がいる、うん、じゃあ一遍その大阪なり、東京なりの中小企業零細の社長たちがね、うん、みんなで寄ってたかってその元気づけだろうと、うん、その中でまあ沖縄帰ろうっていう子がおれば、まあそれも応援してあげたらいいし、うん、いやここで勉強してから帰んねんっていう人も、まあこれはこう受け入れてあげればええやないかというようなことで、うん、ちょっとこれから、動きを作っていこうかなと思ってます。
それは沖縄でなんか事業を始められるとか
言うんですか？あのね、事業的にはまだ考えれないんですけど、うん、そこで収益っていうのはまあ実はちょっとならないので、ただ、うん、その子らが、うん、非常に面白いアイデアを持ってます。なんか高校生、大学生らしいアイデアを。で、まあそこを、まあ我々、おっさんたちが、本気になって事業化するっていうね、いうのはまあ、
なるほどね、
はい。子供たちからのリクエストもありましたし、もうすでに。うんうんうん、なので、実はこんなことやりたいんだけどとか、こんな風になことができたら非常に面白い。っていう、うんうんうん、まあ、どっちかというとこう IT 系アプリとかそういうこともまあ、うん、あるんですけどね、
うんうんうんうん、
はい、実際にお店を紹介するこんなアプリ欲しいとか、あ、いろんなことをまあ彼ら言ってます。その中で面白いのをまあ我々が大人が本気になって、うん、やっていこうかなんてことは考えてます。はい、
それって中小企業の社長さんたち、はい、まあ大阪神戸
近辺の、そうですね、神戸大阪
社長さんたちが集まって、
沖縄もそうですね、はい、
あ、沖縄まで含んで、はい、でそこの社長さんたちがこの若い世代のアイデアを汲み取って、
はい、
こう商品化するとか、
はい、とか、まあ今俗に言うその大学を出れば大手に行くことが良しとされてる、なんとなく文化があるので。
なるほど。
で、まあ、例えば、うん、大きい会社のどこどこ企画したいから、うん、イベントしたいから言うても、うんうんうん、結局、イベント会社に入っても経理してたら経理は経理なんですよ。ま
あ、経理は経理ですわな。
で、なので、その業界の零細中小企業っていうのは一通り全部やってるので、
そうやね。
そこで、一遍経験させたろうやないかと。それで世界を股にとか、もっとでっかい仕事であれば、これは大手に行けと。いう、その、なんかのこう、判断するチャンスをどんどんこう、上げられへんかなと。いうのが、まあ。
一種のインターンみたいなことですかね。
そうですね。だからインターンっていう、その決められた形じゃなくて、うんうん、例えば1日でもいいし、うんうんうん、1ヶ月でもいいし、バイトでもいいし、うんうん、見学でもいいし、うんうん、もっともっとフランクに、うんうん、こんなことやってんねや、こんなしんどいんや、こんな怖いんや、大変なんや、楽なんや、みたいなことを、ちょっと経験、させてあげれたら。
ああ、いいっすね。
そんなことをね、ちょっと今、考えてますね。
なるほど。確かにその沖縄の若い人に限らず、まあ内地でもそうでしょうけど、うん、ちょっと頭でかちになりかけてんのかもしれないね。
うん、
で、でも悩んじゃうし、行動に移せないところをちょっとこう背中押してあげるっていう、そんな感じですね、聞いてたらね。
そうですね。何かこう、ちょっと見て、あ、こんな感じかって思って世の中に出るのと、
うん、
何にも分からず、ただただその、ね、出るのとはちょっと違うかなっていうのもあるし、
うんうん、
で、実は我々、零細企業、中小企業ってやっぱり、そういうつながりはやっぱり結構日本中にあるので、それこそ北海道から沖縄まであるので、
うん、
こんなことしてみたいっていう体験は経験させてあげれるかなと、そんなまあ、まあそれがまあ僕らの目的ということはないですけど、まあ僕らがその若い子と絡んでいくことで、彼らにもそういうメリットがあって、僕らには僕らのその彼らのそのエネルギーも含めてね、こう関わらせてもらう。そういうのを、まあ、今、その今言ってる進学塾の子だけじゃなくって、こういうことをこうディスカッションしてるのを、YouTube みたいなところで、流して、全国のその、大学生、高校生、どうしようかなとか、不安ばっかりとか、肩に力入ってる子らに、なんか、こんなことやれるんやっていう、なんかきっかけ与えれたらなと。 そんなことやろうと思ってます。
おもろいですね。
これは、ちょっと本気でやろうと思ってますね。
まあ、はい、これでもお話聞いてたら、もう経験に勝るね、うん、勉強なしみたいな。
そうですね。で、僕は、その、中小企業の、はい、アドバイスしてくれる人間も、チョイスしますので、はい、そこはもう、裏切りとかそういうこと心配せずに、はい、いじめとか、それこそそんなこともないし、ね、真正面からぶつかってくれる、はい、社長ばっかりを紹介しますんでね、はい、安心してきてください。
素敵なこと考えてますね。
はい、すごい。はい。
さて本日のおもろい話ありますねん。このコーナーのゲストはこの方です。
はい。はい、今日は、横浜からやってまいりました。
横浜から。
突然やってきました。うん、勝と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、勝さん。
はい。
あれですよね。はい、そういえば私、ちょっと前に。
はい。
まあ、最近ですけど、
ね、
東京にライブをしに行きましたよ。
はい。
うん、イベントと。
はい。
二チャン、あ、二チャンネルじゃん。なんでやね。二連続。
二連続。
あ、まあ、二連日。
は
い、二日連続来てくださってね。
何に
ライブと、次の日のイベント。
ほー。
そうなんですよ。
そんな既得なことあったんです
か？
なんで？
いえ、既得じゃないですよ。素晴らしい。
なんか、
素晴らしいライブでした。
お菓子かなんかもらったんですか？
いや、もうね、私のほんも、私のね、私のまとまらライブをね、見たことないんで、ちょっと言ったってください。
素晴らしいライブでしたよ。
言わされてるでしょ。言わされてるでしょ。
そんなことないですよ。
本当に？
いや、言わらせ、そうだったらいかないですよ。
あ、素敵。
なんとまあ、真面目ぶってからに。
もうね、もう、徳ちゃんもね、カスさんもね、優しいわ、正直やし、うん、まあまあまあ、置いといて。
はい。
そうそう。でね、その、ね、二日後の、
はい、
その前の日のライブもフラグアップしました。
はい、しました。
ほう。
センスバのフラグアップ
フラグアップ
みんなで写真撮りました。で、
お
ー、フガールさんたちも、
はい、
今突然フラグアップというのが出て、
ね、センスバイルという、
この放送を聞かれてる人はさっぱりわからない、
わからへんでしょ、はい、それが今から紐を解いていくことで分かっていくわけですよ。なぜ勝さんが来てるか。
お、
そう。そしてその、さっき見ますけど、
はい、
そのセンスマという旗を立てましてね、フラグアップというね、
はい、
まあその企画の写真ちゃんと撮って、はい、次の日は私、ジョイサウンドの審査員で、カラオケ大会の審査員もやってたんですよ。
審査員、
はい、はい。その仕事の審査員の場でも、審査員の席から、ちょっとフラグアップしてます。
うん、ちょっと、もう控えめの状態で、はい。
後ろにジョイサウンドこう、入るように、うん、
ちっちゃいフラグアップ。
はい。はい、
というのも。
ちょっとフラグアップって最近流行ってんのかな？
そう。というのもですね、
はい、
センスマイルっていうね、神戸の都市ビジョンのね、企画ありましたよ。
はい。
はい。このセンスマイルというので、フラグアップということで、皆さん小さいフラグ、センスマイルと書いた可愛いブルーのね、はい、この小さいフラグをね、フラッグね、旗をあちこちで掲げましょうと。はい、あちこちで掲げてるところをちょっとしゃべったりしてちょっと宣伝していきましょうということで、
はい、
まあそういう企画がフラグアッププロジェクト、これは街は人が作るという意味でね、
そうなんです、
はい、そういうプロジェクトなんですが、うん、実はこのセンスマイルというのはもう1000人達しまして、
はい、達しました。
これを引き継いで、
はい、
民間で継続するプロジェクトフラグアップ、
はい、
これはね、神戸市行政の主導でスタートした、まあこのさっき言った未来都市ビジョンね、
うん、
でここを私たち市民未来ビジョンでプロモートして、これから神戸が好きとか、個性のつながりとか、こういうのをテーマに、笑顔の市民家族を増やしましょうというプロジェクトをまた立ち上げましたの。
はい、まあこれは市民じゃなくてもいいわけですね。はい、
そうです、そうです、そうです。
県外にお住まいの方でもいいですか、
うん、
神戸がとにかく好きで、
神戸に関係してからいいです。
神戸を愛してくれる人。
う
ん、
そう
で、どないかせなあかんと。
うん。うんうん、
で、なんかそのためには力を貸そうとか、そういう人がですね、
はい、
このセンスマイルのスマイラーさんっていうのがね、うん、
はい、
千人のスマイルの一員になっていくということで、
うん、そうです。
このフラグアッププロジェクトは、2000人を目指してるんです。
そうなんです。次は、千の次は2000人。
さらに2000人。
そうなんですよ。
は
い、
そう。
そしてですね、これはまあ、なんて言うんですかね。もう、いろんなイベントとか、ロケーション先も探しながら、
はい。
はい、みんなに協力いただいて、やっていこうと、思ってるんですが。
はい、千人までは、はい、神戸市内の中心部。
はい。
だけだと。ってたんです
ね。
はい。で、今回は神戸の、今まで撮ったのは中央区だけだったんですけども、
はいはい、
それを中央区以外の場所でも、
神戸でやる。
神戸の、まあ、もう一回終わってるんですけども、
うんうんうん、
それが、今度は、まあ別の場所、まあ北区でも西区でも、
うんうん、
ちょっとのどかな場所でも撮影していこうかっていうふうな。
神戸のね、いいところって、 あの、三宮だけじゃないのよ。
そうなんですよね。
そうよね。う
ん、三宮に寄ってるよ。うん、で、行政は、コンパクトシティとかを目指して、中心地を、まあ、再興していきたい。それはもう当然やってもらいたいんだけど、うんうんまあうん、でも、神戸って、いっぱいいいとこありますよね。
ありますね。
神戸に、いろんな面白い、おもろいやつが、あっちこっちいるんですよ。
うんうん、います。
その、
まだまだいます。
横のつながりを生みたい。
う
ん
うん、そうそうそうそう。だから別に神戸の人でなくてもいいわけです
よ。その通り。例えばね、うん、あの、この間、沖縄に行かせていただいたときに、うん、あの、兵庫県人会の方々いらっしゃったじゃないですか。は
い、いました。
で、まあ、7割方かな、うん、あの、ちょっと忘れたけど、はい、こう神戸出身なんですっておっしゃってて。
兵庫県多いからね。
うん、ね。で、そんな方に、うん、その、まあ、あの、要は、沖縄から見た神戸、うん、こうなってほしいのにっていう思いをね。
うんうんうん
ぜひこの、はい、ということは出張ロケ
行きたいだけやろ沖縄
いやいやいや
それゴルフ兼ねて行きたいだけや
しかも
出張ロケってなったら1日2日とかよりもうちょっと時間
かかるいや決して決してそういうことでは2
日とか3日かかんねんって言っていくんでしょ
いやですから、うん、行く理由を探してるんだよ
言うても
いやいやいや本音が出た
いやでもでもね、はい、あの神戸の方がね、はい、あの例えばさっきの学生さんの話と一緒で、
はいはいはい、
あの沖縄出身で、うん、この関西に来て勉強されて、ね、またこの、うん沖縄へ戻って、うん、そのお役立ちになるということと、うん、その逆もあって、はい、神戸の人がたまたま社会人だけど、うん、こう転勤で沖縄へ行かれてますと、
うん、
でそこで生活をされてその文化を学んでるわけですよね、うん
はい、
でそこにいて神戸っていうのはどう見えてるのか、うん、どうなってほしいのかっていうのを、
はい、
ここは20秒しかないけど、
うん、
動画で語ってもらいたい。
っていうことですもんね。
どうも、しかも最後は満面の笑みという、これが恥ずかしいんですけど。はい、
そうですね。
はい。でも、沖縄のね、お住まいの方でもこれは出られるわけでしょ、はい、
出れますね。
神戸人じゃなくても。
別に神戸の人じゃなくても、自分横浜なんで。
う
ん、
あ、そうか、横浜でもね。
ですもんね。
たまたま神戸が出身で。
はい、そうです
ね。うん、同級生に毎週会いに来てるっていう。
まあ、同級生。じゃなくても、あの、あれですね、うん、まあ別のスマイラーさんでも会ってますよね。
ね。
その横のつながり。
横のつ、これがおもろい、ね、
面白いんです。
日月陽子さんも、スマイルナンバー、はい
826だった。
忘れとるで、これね。あら。
違うわ。
いや、それがね、うん、このナンバーとか、フラッグ見た瞬間に、うん、要は、センスマン
センスマン
というふうにも
う、っていう話になる。
それが、
何番っていう。
そうそうそう。
それが神戸じゃなくて、別のところでこれ見せて、もし知ってたら。
あれ、これセンスマン
このフラッグが、例えば那覇に立ってたら。
いや、持っていきますよ。
ね。
うん。
少なくとも、うん、あの、今まで撮影してきてる千数人は、はい、反応するからね。
そうですね。
そうですね、
うん。
で、その店に入りたくなるわけよ。
なります。うん、どうせ入っとこうかと。関係してる人にみたいな、
ね。ってことになりますよね、
うん。
これがフラグアッププロジェクトの副産物。うん、
また可愛らしいね、この花と旗ね。
可愛いでしょ。旗。
旗。
旗ね。旗。ミニフラッグね。
ミニフラッグ。
うん。なんか、勝さんもいろいろ考えてるんだけど、今度パレードに出るらしいやん。
そうですね。
神戸祭りの。
神戸祭りです。
はい。
いや、今週末
今週末です、ね。
今週末
今度の日曜日ですね。
そんなゆっくりしてていいの、うん、今。
あかんあかん。
ダンスの練習はひじきさん、コーラスの練習せなかね、これ。
コーラスは
何フラグアップって曲があるよ、これ。
私あれでしょ風呂、うん、車乗るやん、パレード。
うん。うん
コーラス大丈夫、
まあ、車というか、
あ、待って、
フロートって言ってほしい。
フロート車。でもさ、うん、私はほら、楽器弾くから。
うん、楽器を弾く
楽器、ギター弾くから。
嘘
忙しいから踊られへん、
ね。弾かれへんやん。
いや、難しい、あの、今から練習、今練習
してる。今練習してるの
あ、そうそうそう。
いや、今週末やで。
うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫。こう弾く、うん、弾くから。
あの、
線繋がってるかどうか分からへんけど
ね。神戸祭りの、うん、あの、メインイベントね。
ね
あの、パレード。
パレード、あの、フラワーロードから。
わかりますよ。
うん。80を超える団体が、うわーってこう、はい、メインストリートをね、
そう。
うわーって行くんやけど。
今年はそのパレード車ね、フロント車に一緒にミユキさんと乗せていただきますし、
うん、
はい。
ゆずきさんも、
はい、
あの、今回はハイカラさんの格好で、かわいい格好で
出る。私、ハイコロハイカラさんの格好で出ますから、それも見に来て。
なんか似合わんやろか。
なんで、似合う。
似合うよな。
しかも私、その前ちゃんと、メインステージもライブしてますからね。
あ、 やる気やね。
やります
ね。
はい、14時過ぎ
から。これ、5月20日はぜひ、ね、神戸に。
神戸に。その時にちゃんと宣伝するから。何時からフロート車に行くから。みんなぜひ、そこで写真撮りに来て
くれと。で、そこで塩投げてくれとか。
なんで私に投げたらみんなにも当たる。
あ、それは良くないから。ちょっと、ひづきさんだけ場所変えとくわ。
なんで
一番最後尾にする
んですよ。塩が当たるよ。塩最悪や
でもね、なんかそんな、こう、フラグを立てるフラグアッププロジェクトっていうのが、はい、またこれ、ね、いっぱいこう、あっちこっちで、これから撮影をどんどん継続していくので、
そうですね。沖縄にも本当だから、行く機会はもうできますね。
沖縄の方で、いや、それ面白そうやから、撮影場所提供してあげるわ。
撮りに来て、
とか行っちゃいますよ。
私、神戸すごい好きやしとか、これ聞いてる方でね、神戸すごい好きとか、もともと神戸やってんとか、あと、旦那が神戸、嫁さんが神戸とか、おじいちゃんおばあちゃん神戸とか、息子娘が神戸行ってる、住んでるとか、まあそんな、なんでもいいから繋がりがあったら。
さっきの徳ちゃんの話のね、ほら、こっちで勉強して、神戸で勉強したよと。で、学生卒業してから、こう、沖縄で働いてんねんけど、神戸思い出深いねんって、これでもいいですよね。
いいよいいよ。ほんで、もう場所さえ提供してくれたら、
ねえ、その場所
の提供があったら
ねえ、ぜひぜひ、
ぜひお正が飛んでいくと、出張
行きますよ。
そうですね。
出張兼ねて。もうどこでも行きますよ。
それ沖縄やからで。
沖縄行きたい。特にゴルフ場やったら最高ですね。
まあでも。言うてもてるやん。
ぜひね、フラグアッププロジェクト事務局、ね、お問い合わせいただきたいと思いますが、なんと事務局は神戸ラピスホールの中に勝手に作ってます。
ここかここ、
はい、はい。特にね、Facebook で、ハッシュタグのセンスマクラブ。
あ、そうですね。ハッシュタグで検索してもらうのが一番いいですね。
もしくは、ハッシュタグでフラグアップだっけ、
フラグアップは、なんで、ローマ字じゃないわ、英語で。
英語で打っていただいたら、ひょいっと出てきますね。
ひょいっと出てきますね。そこでチェックしていただくと。
これにね、サポートソングまでできてますから
ね。そうです。
ミューキーさんの。
そう、それが神戸祭りで歌うんですよ。だからぜひ、もし、この20日前後で、20日前後やったかは、20日あたりで、神戸に来る方はぜひ神戸祭り見に来てください。
もうこの曲が鳴ったら、もう即反応です。
で、できたらこう振り付けも覚えてもらいたいくらいです。
ちなみに、16時15分ぐらいですね。
はい。ぐらいスタートです。
はい。
ね。ぜひぜひお待ちしておりますよ。
はい。
というわけで、おしょう。
はい。
じゃあ、先ほどね、宣伝いただいた。
なんで悩んでんねん。
このコーナーは、リスナーの皆さんから日々寄せられる鬱憤、お悩みを完膚なきまでにぶち壊す、私、日月陽子と、
仏様のように、暖かく包み込むラピスおしょうで。
なんでこれいつも暖かくなんか書いてないのに。すっきりもしくはズタボロにしていくコーナーです。なんでこれ全然暖かくなんか書いてないのにって胸が言いました。
そのままやん。
うん。暖かくって
ね。
お便りが採用された方には、すっきりの場合は飴を。ズタボロの場合は、ムチをプレゼントいたします。今日はなんかこのゲスト、
はい、
徳ちゃん来たからね。徳ちゃんとおしょう。
なんか、キャラ被ってます？
キャラちょ、被ってるわ。
あら、
二人とも坊さん
いる。頭も被ってる。
頭被って
る。世代も被ってるんちゃ
う？うん、そうですね。36年生まれです。
うわ、先輩ですやん。
ほんま。
僕の方が、46年生まれですから。
ちょ、待って。それ絶対ちゃう。ちょっと待ってよ。
あ、僕、正直に言うて、あ、今の無知。
無知、今の無知や。無知、自分に無知、なんで、雨やん。
ちゃう。
ちゃうやん。
あ、すいません。
おしょ
う。
近いんじゃん。
うん、近いな。近いわ。
めちゃくちゃ近い。
そういう匂いは感じてた。
あ、そう。そうなんや。
そう。まあ大体この世代って、油乗ってはんねん、今。
怖い世代。
食い食いやねん、今。
怖い世代。もう元気すぎんねん、二人とも。
まあ悩み、
幸せで、50人。
ぶつけてきてみんな、ほんなら。
行くで、もう。
聞いたろ、聞いたろ。
聞いたろ。
男性、りょうすけ。二人とも男性好きちゃうやろ。ひづきさん、ラビスさん、ゲストさん、ハイサイ。はい。いつも職場で聞いてます、は
い。あ、ありがとうございます。
初めてメールです。
初めてメール。
優しくしたってよ。
はい。
僕は中小企業に勤めていて、大きな会社ではないのが原因なのかわかりませんが、一人当たりの仕事の量が結構多いと。その割には
お
給料が少ない気がして。
あららら。
給料を上げてもらうにはどうすればいいですか？
ほ
らんちゃうか、うちのディレクター書いてあった。
うちの社員ちゃうか？
そうなの。
うちか。うちもやな。 じゃ、でも、それ中小企業って書いてますやん。うち零細企業。
あ、そっか、そっか。
だ中小までなってない。
ほんまか。
で、お給料上げてもらうにはどうしたらいいか。
どうしたらいいんですか、お二人さん。
給料の枠をしのぐ、うん、ね、うん、その売り上げ上げてきたらいい。
うん、まあそうやけど、
うん、なん好きで渡しますよ、ようやった頑張ったなあ言うて、
ものすごい稼いでくれ
たら、人は宝ですから、
そうそうそう、本当にそうですよ、
怖いなんか怖い
ねえ、特
徴も、うん、そうそう、話したい、
これこれこれでも僕とこの会社で言ったら、うん、本当にお前アホかって言われる、
あ、ほんま、
う
ん、
言われる、言われる、
だって優しいっすね、
いや、上げてもらいたいわけやん、うん、こんなやつ絶対上がれへんやつやねん、
あら、
もうこのやつ上がれへんねん。だから、うん、ほんまに、上がるやつっていうのは黙って上がりよるね。必要なことしよるから。もうどうやって上げてくれんねやろって悩んでるやつなんて絶対上がれへんねん。
これでも仕事量多い言うてはるで。
うん、それとこれとは関係ない。
気持ち、本人のもうやる気っていうか、
そうそう、
あ、そういえば、うちのディレクターもね、相当やりすぎて入院までしたからね。
ほんまやん、おしょう。
その時なんか、ね、俺包んでったもん。
そう、おしょうね、ちょっとね、こき使いすぎ、う
ん、
みんな
で。包んでった受け取り方が、あっとか言って、パッと取り寄った。
袖の下あ、パッと入れ寄った。パッと入れ寄った。
で、それがね、仕草が可愛かって。
私もじゃあ可愛い仕草するから。
また入院したらあげるからね。
ねえ、私もじゃあ、
おいおい
可愛い仕草するから、包んでよ。うん、
じゃあだから
袖の下広くしとく、
仕事を
広くしとく、
じゃあ責任感持って、ね、とにかくやってやってやりまくった上で、
素晴らしいよね、
熱出して
岩佐でいいわ、素晴らしい、
運ばれたわけですよ、
本当に素晴らしい、
そこまでやるかと、
ね、休め言ってたよ、あの時ね、
ね、
いやもう一生懸命やりすぎやで言って、
それでもやってくれたってことへのこのねぎらいは、
鏡やね、
まあ、確かに入院させた俺が悪いけど、
うん、おしょうには無知や、うん、
甘じて受けますけど、
ね、
うちのディレクターには雨。
う
ん、
トコちゃん、
はい、
そうやね。いろいろね、優しく包み込んであげてましたわ。確かに。おしょう、私にはギャラ、米ですよ。
ああ、あの話は、ここの話。
お前であれ。
あ、
そうなの？ Facebook アップしました
けど。そうそうそう。
いや、米じゃない方がいいってこと？水の方がいい？
え？米から水に変わった。間違った、私言ったこと。そう、
ね。
まあでも米も、美味しい米なんで。なかなか、ね、普通に買えない米なんで、うん、美味しい米だから、
もう絶対ひづきさんにとってもそうじゃないですか。特、は、徴、い、は多分そうやけど、うん、こう、やってもらった、仕事やってもうて、うん、一生懸命やってもうたなと思って、うん、疲れさせたなと思ったら、うん、米一箱渡してますやん。
まあ、ね、まあありがたいですね。だんだん米の大きさが変わってきて、
うん、
この間一粒でした。え、
ね、あ、それ落ちとったやつ拾ったんや、ね、
あれみたいな。手広げてみて、一個分。
まあ、とりあえず話戻そう。
あ、そうですね。
とりあえず給料を上げてもらうためにはどうしたらいいか。これはね、僕会社で、うん、僕の会社で言ってるのは、自分で考えろです。本当に。
自分で考えろって。
そうそう。で、うちの会社のちょっとだけ、ちょっとしたプチルールを言うと、上に立つポジションの人間は、例えば部下が一人いてる。この下の子を給料上げれるようにしてあげないと上は上がらん仕組みになってるのね。うちは。
素晴らしい、
そうでしょ。これすごいでしょ。これ暗黙のルールやね。
これすごいわ。
だからマネージメントできへんやつは上げてもらえないね。ってことは僕一番最後さ。
あ、ほんまや。
そう。僕だから一番最後。利益上がっても。まあ、
そりゃそうです
よ。それは仕方がない。利益上がったから還元されるんじゃなくて。まず、社員に全部還元してから僕なんやけど、暗黙のルールが決まってんの。だから、下の子育てられへんくせに、お前が給料上げてて先言うなっていう。素晴らしいやろ。
あ、
素晴らしい。
いや。
じゃ
うちも採用するそのルール。
そうして、
下おらへんかったら一生上がらへんってことや。
だから下おれへんかったら上がれへんから必死で下見っけて
くる。下を作るってことは仕事量が増えてる。
増えてる、そうです。
見っけてくる。
自分で自分の仕事量増やしよるんです。
どういうこと？
話
や。
ええ話や、ええ話や。
ちょっと
待って
、ええ話
や
から。
特
ちゃんに雨。特ちゃんに雨。この人は？
やった。いや、この人、この人、別に、この人、頑張ったらええんちゃうのもね。
頑張ったらええんちゃうのから、ちょっと、ちょっと、
見て。雨ちゃうん。
雨？
あ、じゃあ雨を与えて、
褒めて伸ばすみたいな。
褒めて伸ばす。
あ、じゃあもう雨や
すい。いや、よう頑張ってんのはわかると。わ、
うん、
かるけど、もう一段区レベルアップしたら。
わ、うん、かった。じゃあもう雨あげて。
上がるで。そうでしょ、頑張ってんねも、この子も。
じゃあ頑張って。
うん。
さあ、もうちょっと時間あるんですが、うん、特徴の悩み、はい、特徴やって、特ちゃんの悩み。
特ちゃんの悩み、さあ、聞かせていただく
の
は。ある
悩みなあ、いや、悩みないねんな
あ。ないやろ、うん、ちょっとどうしよう。
結構ね。
ここだけの話やで。うん、ここだけの話やで。うん、特ちゃんな、うん、クルーザーもこの間買ってな。
そう。
ほんまやで。で、なんかみんなに、うん、そこで、みんな、すごい大きい船やクルーザーやから、うんうん、そこでみんなにな、フレンチの、
うんうん
をこうなんて振る舞うってことでな。そう。
で、シェフあげる。
そう。でな、フレンチを月1回習いに行っとうね。
なんと贅沢な。
そう、贅沢すぎひん？
それはさ。
今それだけでもムチあげたい。
さっきの話と全然ちゃう
やん。違う違うやろ。
自分一番最後や言うとってクルーザー乗って、フレンチ食うと。
沖縄に家があるってな。
沖縄に別荘持って。なんかムチ。
もう連ねん。
これはね。
ケツ出せ言うて。
ごめん。妬みや。
そう。私のね、妬みです。こう、憧れ。私の憧れなはれ、とこちゃんやわ。
いや、でも、そういう人生、いいかもね。
そう。
やっぱりこう、サクセスしたら、ご褒美があるっていうのは、いいよ。
ね。まあでも本当そこでね、フレンチを習いに行くっていうのもすごいですけどね。自分が振る舞う。
それをまた、職員とかに食べさせるわけ。
そのために、フレンチを習いに
行く。お前もこうなるや。
月一回習いに行
く。ちょっとなんか世界が違うけど、
うん、すごい
な。沖縄にお寺建てません。
なんでここで交渉
したの？僕住まわしてください。
なんで交渉？
いや、ほんまに、悩みの話にちょっと戻るけど、うんうん、悩みないのが悩みですみたいなこと言うと、かっこよくすぎるやない。
うん、
ね、
うん、
そんな、まあ、ほんまのこと言うと、そんなやついないじゃん、そんな悩みないことが悩みですよ、みたいなね。
何かしらある、
まあ、うん、誰やねん、そいつ、みたいなね、うん。いや、ほんま僕、最近悩みはね、うち、娘がね、うん、今度ちょっとナースになるっていうことで、東京にちょっと行ってんだけど、まあうん、これがね、寂しい。
あ今、一緒にずっとおったもんね。
うん、もうこれがあかん。
うん。
これね、ほんまあかん。
男の子はいいん二人お
った。男の子二人やん。これもいいねん、もう別に。
男はいいの。
もういいねん。
上の子はあれですよ。
アイスホッケーの選手。
下の子は画家。
画家。
うん。で、下、その一番下の、女の子がちょっとナースのことで、今ちょっと徳ちゃんとから離れて、東京行って。
そうそう、
もう文武両道の上に。
いや、もうこれがやばいくらい寂しい。
寒い、まあ、
いつもご飯作ってたでしょ？
そう。
なんかさ、会いに行くのも怖いんでしょ？
会いに行って、うん、なんか変なことしてたらどうすんの？
なんかお父さんが見て、
お父さんが見たら、もう、とりあえず、ちょっと、帰るしかないみたいな、そーっと帰るしかないようになって。
察してるでしょ？
いや、もうそんなに言うた
ら
ないやん。
そら受け入れなしゃあないでしょ？
だって、徳ちゃんがもうほんまに泣きそうになってるから。いや、
だから徳ちゃんが、今の奥さんおったとしたらね、うんうん、そのことを学生時代、からだとしたら、うん、なんかコソコソやってたでしょ。
いやでもね、自分の娘になったちゃう
ね。せやね、もう全然
ちゃ
う、ね。
ほら喋り方がもう全然ちゃうや
つ。
いやもうしてますって諦め
て。いやもう
喋り方。
なんで今度帰ってきた時お父さん会ってほしい人がいるねんと。
いや僕は会わない。
え？なんでなんで狭いやつ。
もうだってもう僕だからもうちっちゃい人間やねん。もうそれこそもうだからご飯粒ぐらいちっちゃいねんもう。
おもろいご飯粒ぐらいって。
ちっちゃいねん。
いやー、ちょっと。もとこちゃんはね、うん、受け入れないと、うんうん、しゃあないですよ。
もうガラスのハートやねん、僕、
いつか嫁に行くし、いつか彼氏おるし。
そうやねん。
もう降りますって。
もう、私がジャッジしたいか、
うん、
そんなとこちゃんは無知。
はい。
頑張れ。
いや、本当にね、もう悩みはそれ。とりあえず、でも僕来月っていうか、まあ会いに行くけどね。
会いに行く
ね。会いに行く、会いに行く。
どんなことになるやろ。
エンディングです。ということで、今日はね、なんかもう、すごい私、圧を感じましたね。
圧を感じた。
二人の、なんて言うんですか、このおじ様、お兄様方の圧を感じながらやりましたけどね。そう、言い直しとかんとね、うん、クルーザー乗りたいし、沖縄にも遊びに来たいし、ね。
欲望の塊か。
もうそうですよ。108の煩悩以上ありますから、私。
素晴らしい。
このお寺でですよ。年末、108ちゃいますから、300つきますからね、彼。まあ、そうはどうでもいいですけどね。
はい。
インフォメーション行きたいと思います。
はい。
はい。まず、徳ちゃんのインフォメーションから。
はい。はい
株式会社、河合コーポレーションで、これからやっていく事業っていうのは、どんどんどんどんこのホームページで、
はい。
発表もされていくんですよ、ね。
そうですね。はい。
検索の方法はもう、河合コーポレーション。
はい、河合コーポレーションで結構です。はい。
はい。そして私とのね、ラジオ関西の方のラジオの方もね、はい、またよろしくということなんですが。はい。はい。なんかさっき言ってた、ブラック企業。
うん。
ブラック企業ちゃいますもんね。
うん、ブラック企業ちゃいます。
特ちゃんとかもすごいもう、
うん。
バッ チリな、もう。
めちゃくちゃいい。
めちゃくちゃいい。私も就職しようかな思ってるぐらい。うん。
募集してない今。
して、え寂しい。
募集してないの
今サクッと切られた。
うわぁ、僕就職しようかな思ったの。いや、沖縄でお寺建てた時、ぜひ雇ってください。
ちょっと待って、それ就職じゃなくてスポンサーやん、それ。おかしいやん。どんだけ高っとんなんですか。ねえ。ね。はい、そんな特徴はまだまだこれからもね、いろいろお付き合いあると思うんですけども、はい。はい、そしてですね、さっきのあの、フラグアップ。プロジェクトでございます。はい、
フラグアップ。
こちらの方も皆さんね、もうぜひぜひ、ね、2000スマ。
2000スマ。
2000スマですよ。
みんな作ったね。
はい。うん。2000スマいいじゃないですか。
2000スマイル。
ね、はい。2000スマもね、どんどんどんどんこれからね、発展していきますので、これはハッシュタグで、センスマクラブとか、はい。あとハッシュタグ、フラグアップ。フラグアップは多分カタカナか、それか英語でね、はい。打っていただけると、フラグから引っ張っ、ハッシュタグから多分、こう、関連してくるので、みんないろんなページが多分出てきます。うん、もういろいろ勉強していただきたいなと思って。
これね、YouTube にも動画が、はい。今までの、アップされてる
んで。今までの人1000人アップされてるんで。
う
ん、
多分、センスマって打つだけで、
うん、そうです、そうです。
もう、ヒットすると思うんですね。
はい。センスマはそれで見れますので、うんうん、それの延長。
笑顔が。
そうです。
ぐわーっと。
それの延長線だと思っていただいて、うん、賛同していただける方はぜひ、また連絡ね、はい、いただきたいと思います。はい。この連絡先がここなんですよね。
実はね。ね。
フラグアッププロジェクト。
まあ、ほぼほぼFacebook ページからでも結構ですし。
そうなんですね。メッセージとか送れますもんね。
はいはい、
ま
あ、電話してもらうのは気の毒かね。
そうね、うん。
神戸だからね。
うん。
長距離電話だから。
長距離電話。今あんまり関係ないじゃん。
そうなんですか。世代古いわ。
古すぎるわ、もう。
いや、距離が遠かったら高くならへんの。
びっくりした。そんなんもう、ものすごい昔の話じゃん。
ものすごいバカにしたよね。
今なんて、あれでかけほですから。
かけほな。
あ、どこかけても
すいませんでした。すいませんでした。
ねえ。何の話ということで、はい、どちらもチェックしていただきたいと思います。はい、番組はお便り募集しております。メールは、naha.78078@gmail.com。もしくは、FM那覇のホームページにあるメッセージフォームから送ってください。それではここまでのお相手は日月陽子と
ラピスおしょうと
河井徳次でした。
楽しかったね。そしてかっちゃんもありがとう。
ありがとう。
私たちとはまた来週の同じ時間にお会いしましょうね。さよなら。
さよなら。